石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は石巻地域で暮らす皆さんに、さまざまな角度から石巻の未来について語り合ってもらう番組です。12月11日、東日本大震災から3年9ヶ月が過ぎ、今皆さんが日常生活の中でどのようなことを感じ考えているのか、多目的スペース K-BOX を会場にお話を伺っています。どうぞリスナーの皆さんも一緒に石巻の未来について考えてみませんか。石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木と、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、南中里3丁目多目的スペース K-BOX の提供でお送りします。
高木
の蛇口一体型浄水器、ハンドシャワー水栓と浄水器が一体となった多機能型水栓です。私たちにとって大切な水をもっときれいに、もっと便利に、もっと快適にしたいあなたへ。無料見積もり等詳しくは高木ホームページでチェック。
さて、今月は石巻地域で暮らしてきた石巻のマスコミ座談会です。石巻河北、石巻日々新聞の皆さんとラジオ石巻からも参加しています。それではお聞きください。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
今月の座談会、石巻で暮らしてきた 石巻のマスコミの皆さん座談会の第2回目、震災後さまざまな困難の状況の中で記者メディアとして、見てこられた三陸河北新報社、石巻日々新聞社、ラジオ石巻の皆さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最初ですね、毎回やっていました、おいしい石巻のソウルの味をご紹介ということで、本日は道の区の味ごまかりんとうということで、日和製菓さんのかりんとうですね、皆さんのお手元に置かせていただきました。これかりんとうっていうと、よく丸い棒状のこうくるっとしたのを思い出すと思うんですけど、これは板状で、けど石巻でよくお茶受けで出てくる味で、このごまかりんとう、日和製菓って分からなくても、これ食べたことある人は必ず石巻でいると思うんですけど、もう早速なんか秋山さん食べてますか、どんな感じですか。美味しいです。
もうですね、いや今黒沢さん言った通り、おなじみの味です。
ですよね、はい、本当にこの日和製菓さんって言わなくても、はい、必ずこの味は、あれですよね、青木さんどうでしょう。
うん、なんか結構薄いんですけど、歯ごたえがすごいですね。
そうなんです、歯ごたえあるんですよね。及川さんどうですか。
なんか昔食べたことがある、すごい懐かしい味ですね。
そんで、これ無添加らしいんですよ。そんで最初発売当初、いろんなかりんとうがあって、こう砂糖をまぶして本当に甘いかりんとうがある中で、差別化を図ろうと、そのあっさりした味に、研究してやってたっていう日和製菓さん、やっぱり石巻を代表する味の一つかなと思いますんで、
あんまり甘くないんですね。
そうなんです、そうなんです、あっさりした感じのかりんとうなんで、これを食べながらですね、マイクに入ってバリバリってなりますけども食べながら後半進めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。それでは前回ですね、お話しいただいて、やっぱり震災後、いろんな問題があって大変というお話もたくさんいただきました。それで今回取材する中で心に残った話も聞いてみたいと思うんですけども、及川さんどうでしょうか。なんかお祭りをなんかよく取材されているということで、
はい、
青木さんから
ラジオ石巻さんで石巻河北の記者がこうお話しさせていただく番組がありまして、
番組ありますよね、
はい、
あれは、週1
はい、週に1回持ち回りでこう出演するような形になってるんですけれども、はい、その中で何度かお祭りのお話で印象に残ったお話をさせていただいておりまして、結構神楽とか獅子振りとか、はい、そういう半島部に結構根付いてるようなお祭りが、私もともとその内陸部の出身なのでちょっと新鮮で、しかもその震災 後に地域でその神楽とかそういうのをやってお祭りを復活させたりっていう動きをちょっとお話を聞く機会が何度かあったんですけれども、はい、お祭り会場でよく聞く話としては地域でバラバラになってしまった人たちもこのお祭りがあることで再会できたっていう声を聞くことがあって、とてもそういったことが印象に残ってます。
でもやっぱりお祭りってやっぱ地域をつなげるっていうか、バラバラになった頃を一つにまとめるとかっていうのはありますよね。
あ、そうですよね。特に印象深かったのが北上町の方の大室地区で南部神楽の保存会があるんですけれども、はい、その中で子どもたちから例えば60代70代ぐらいの方までいろんな世代の方がこう一緒に練習するっていうのをやってらっしゃって、はい、うん、で世代を超えてこう受け継ごうという動きがあるので、はい、その地域をつなぐっていう意味でそういう意味があるんだなっていうふうに、はい、
ですね。であと五月の方でも今さら地状態っていうか流されて、はい、もうほとんど何もない状態ですけど、はい、結構頻繁になんか地元の方々とか、ええ、あとボランティアの方とか中心にお祭り的なものを結構やられてますよね。
そうですね。まず震災、まあ、震災後の話ですけど、5月の中学生が、はい、5月中学校の生徒たちがタイヤを太鼓代わりにして、はい、まあ、叩いて、ええ、でそれを海外も行ったんでしたっけ、で注目されて、まあ、それで感謝を示そうっていう、まあ、ちょっとお祭りとは離れるかもしれませんがそういったのもありましたし、はい、あとは5月の本因神楽、
はい、
もちろん東京のこの前もロシアに行ってきたとかっていうのもありましたし、
ね、
その、まあ、感謝を込めるっていうののツールって言ったら失礼ですけど、はい、その一つとして伝統文化とかそういったのがあるっていうのがいかにそのお祭りっていうのが生活に根ざしてきたか、でそれを見ると、うん、震災後初めてお松の本因神楽を旧まだあの時にあった役場前で踊ったっていうのがあったと思うんですけど、はい、みんなこう血湧き肉を踊るみたいな表情してるんですよ、でそこだけはもう昔のお松のそのお祭りの本当の雰囲気になってて顔が、
はいはいはい、
でそういうのを見ると嬉しくなっちゃいましたね。
そうですよね、はい、そういうお祭りとかもやっぱりそういう、ね、役目を果たすんですよね。それと合わせてやっぱりそのお祭りになると子どもさんとかが集まってきたり、やっぱ子どもさんの元気な姿とか一生懸命やってる姿っていうのはやっぱり大人の私たちにもやっぱり希望を送ってくれる感じしますよね。その中で女川でもお祭りとはまた離れますけど、なんか、命の石碑というのをやられてるって聞いたんですけど、青木さんどうですか。
最初はなんか次の犠牲者を生まないためにっていうことでなんか教科書を作りたいっていうところから始まったみたいなんですけど、まあいろいろみんなで検討した結果、その石碑を21の浜すべてに建てて、その津波到達地点より上に建てて、そこの石碑まで逃げれば大丈夫っていうものを作ろうって言って、で中学生が自分たちで資金も集めて自分たちで建てる石碑の石の交渉とかもやって、でデザインとかも自分たちでやって、全部自分たちの手で、まあ、大人の力を借りながらではあるんですけれども進めているっていうものがあります。
やっぱりそういったやっぱ子どもたちの前向きな姿勢とか地域をまとめる力になるのかなってやっぱ思いますよね。戸所さんどうですか。
そうですね、今お話があった通り、その子どもの力というものがこの震災後はものすごくこう感じられるなと。あと、まあ、その笑顔ですよね。まあ、確かに、まあ、石巻地方の今、ちょっとずれますけども、学力テストで、なかなかその、まあ、全国平均を下回ってるっていうふうな結果が出たんですけども、
はい、
まあ、私は、確かにその、学力の面でそうかもしれないんですけども、この震災を乗り越えてきたというものは、勉強だけでは決して測られないものですし、
はい、
その時自分はどう生き抜くのか、どうやって家族を守って、これから、この地域に、まあ、未来を築いていくのか、
はい、
というふうなところを子どもたちがみんなこう一人一人が考えたんじゃないかな。この力というものはこれからの子どもたちが今大きくなって、まあ、この地域を背負っていくわけですので、
はい、
その想像力を育てるすごい機会になったのかなと。この中にいる子どもたちの本当の力というものは全国にも勝るものはあるだろうと、私はそういうふうに思ってますし、
子どもたちで思い出したのがスポーツ、
スポーツ
で、はい、震災後の石巻工業が甲子園に行ったんですけど、
はい、行きましたね。
でその時の取材であれは1回戦の前に選手から聞いた言葉で印象に残っているのが決まった日選抜出場が決まった日にランニングをしていてその時に車をドアを開けておめでとうって笑顔で言ってくれたっていう、はい、その選手に向かって、
はい、
で甲子園で勝ちたいのはその笑顔が見たいからですとやっぱりその笑顔の力でその笑顔を伝える力あと選手が勝ってみんなを笑顔にしたいと思う力、はいまあ、それは子どもたちの思いだし、まあ、そういったものがすごく大事にされたっていうのがなんか嬉しかったなってすごく印象に残ってます
ですね、はい、あれは嬉しかったですね出来事的にもね浜さんどうですか、
まあ、震災でその子どもたちはいろんな親を亡くされた方もいらっしゃいますしすごく精神的なダメージも受けたと、まあ、負の部分が大きいですけども、はいまあ、それだけじゃなくていろいろですねそういうような、まあ、内外からの支援を受けたり郷土芸能の復活に関わったりとかいろいろな面で関わりを持つこと人との関わりというものを持つことによってのプラス面といいますか成長する面も大きかったのではないかと思うんですよねだから子どもたちの成長の一つにもなったのではないかとは思います
それは本当に思いますそれでアイトピア通りの付近に NPO さんとかいっぱい来られてで子どもセンターもできてで2.0 さんとか糸ナブさんとかでいろんな団体がいらっしゃっててそこに本当にいろんな子どもたちが通ってくるんですよでこの座談会でも情報発信している子どもたち座談会ということで来てもらったんですけど本当に生き生きしててで一人一人が自分が石巻のために何ができるんだろうって本気で考えてでいろんなことをやっているっていうことがあったのでそれすごいなって思ってって聞いてたんですけど
秋山さんは、他に何か心に残っている取材ありますか
一つあるのが北上の漁師さん取材した時に、はい、震災後あれは1年後ぐらいだったんですけど、
はい、
半年後かないや震災の時さあなってさあって、何にもねえのにいろんなものもらって申し訳願ったと本当にそれは感謝してんだって俺らできんのは鍵ほだで継ぐことしかできねえからさってだから美味しいものを継ぐって都会に出してやるのが俺らの仕事だって、すごい俺その時思ったのは、はい、これをみんなそれぞれ自分の仕事頑張ってやることができれば、
はい、
それこそ復興っていうのができるんじゃないかなっていう対局を見て復興するのは何年後だとか眉間にしわ寄せて考えているのももちろん大事かもしれないですけど、はい、自分の仕事を一つ一つきっちりやる一生懸命やるっていうことがすごい大切なんだなっていうふうにその時感じました
そうですよねみんな必死で頑張ってますもんね、
まあ、たまたまこの間ちょっと綿の葉地区の方集めて、はい、座談会っていうのを会社で企画したんですけども、はい、その中で出席した方がおっしゃってたのは、
はい、
やっぱりそのできることをコツコツとやると、はいはいはい、その言葉は特にすごく印象に残ってるんですよね、まさにそれだなとやっぱり住んでる方ができることを自分がどういうことができるのかということを考えながらコツコツととにかく地道にやっていって、そうしていくことによってやっぱり地域の結束とかですね人との関わりも強くなると思いますしやっぱりそれっていうのは地域づくりとか、この地域の再生には必要なんだなっていうのは特に印象に残ってますね
そうですよね本当につながりと今の言われたのが一番やっぱり私の周りでもすごくみんなで話すと最後に出てくる言葉なんですよね無理して今やることはできるかもしれないけど一つ一つコツコツと前に確実に進んでいくことが今大切だよねっていう話にやっぱ最後になったりすることが多いですよね及川さんありますか
被災した地域を自分たちの町をどういうふうにこれから作っていくかっていう話し合いをしている地域が、いろんなところであると思うんですけれども、にっこりさんパークありますよね。そのにっこりさんパークのところに集団移転する人たち、希望している人たちが集まってワークショップを行ったりですとか、そのエリア、地域をどういうふうに作っていきたいっていうことで、いろいろ図面を使ったり模型を使ったり、で他の建築家協会さんの、ちょっと助けを借りたりっていうこともしてるんですけど、それで自分たちでどう作っていきたいかっていうのをとことん話し合って、
はい、
でその例えば 地力再建する宅地の場所決めっていうのも自分たちで決めて、その地域の人たちでどうするかっていうのをすごく熱心に話し合っているエリアだったんですね、はい、でそれで被災してしまったけどこれからの街をどういうふうに作っていくかっていうのをその地元の人たちが中心になって考えるっていうことがすごく素敵だなっていうふうに、はい、思いました。まあ、なんかパワーをいただいたというか、そういった地元の人たちのパワーを感じた機会だったので、はい、
やっぱり今 の, その足元を見るというか、例えば、はい、まあ、復興というとどうしてもこう先を先を10年先20年先ってなってしまうとため切れてしまうんですよね、
はい、
本当にこうなるのかなどうなるのかなというよりも今現在まあ、浜尾さんが先ほどおっしゃった通りコツコツとというのはまさにその通りだと思うんですけども、
はい、
例えばそのまあ1階から2階は見えませんよね、
はい、
2階に上がると1階が見えると思うんですよ。
見えますね。
その2階に上がるには1段ずつ階段というのは登っていかなければならないですよね。それと同じだと思うんです、
はい、
と階段を一つ一つ登っていくことによって2階に到達できるということは将来が見渡せるということにつながってくるのかなと。ですから、まあ、先々を展望してしまうとなんとなく不安というのが出てくると思うんですけども、これを例えば今日はここまでできた、明日はじゃここまで買ってみようというふうに目標をもっと身近に置くということが一つ大事なんじゃないかなと。あまり先々を見ずにではなくて今現在の自分の立ち位置をしっかりと考えて、一人一人速度は違って当然いいと思うんですね。合わせる必要もないですし、でそこで一歩一歩進んでいくということが、それがまあつながって復興というのが出来上がっていくんじゃないかなとは私何を思ってます。
遠くを見渡して、まあそこに行きたいなとは思うけど、
う
ん、まずは目の前の、
ね、
一歩一歩ってことですかね、
うん、それをつなげていけばってことですね。
まあそうですね、 やれることを少しずつっていうか着実にやっていくっていうのは大切かもしれませんね、
はい、
あまり肩に力を入れないでっていうか、
さっきコツコツっていう話をされてましたけど、はいはいはい、その震災後にお母さんたちが作った団体とかっていうのも結構
多いですね、
あるなと思って、5月では漁網でミサンガを作って、はいはい、でミサンガって切れて願い事が叶うって言われてるんですけど、漁網は丈夫なので絶対切れないミサンガっていうのがあったりとか、東松島とかでも小野くんを作ってたりとか、あとおしゃ猫って知ってます？
おしゃ猫？
おしゃ猫って洗濯バサミになってる猫なんですけど、おしゃみづける猫っていう、うん、おしゃ猫っていうのがあったりとか、ステッチガールズさんがいたりとか、はい、なんかそういうお母さんたちが震災後にすごい頑張ってるなっていう姿は見るなと思います。
仮設のコミュニティビジネスとかもそうですよね、
うん、
なんか仮設の中に集まって、じゃあ何もしないのもなんだから何かやろうかっていうような形で、うん、いろんなアイデアが出てくるんですよ。ですからこういうところにもっと早く気づいてもよかったのかなと思う。
プチニャンとかもですよね、ウェットスーツの生地使って猫のキャラクターとかね、う
ん、どんどん増えてますよね、
うん、
そうですね。お母さんたちのそれを支援しているやっぱり団体さんも逆にどんどん出てきて、農協会館でもそういうお母さんたちを集めて発表する場っていうか販売する場を提供したりですね、それを定期的にやっている団体もあるんですよ。で本当にお母さんたちが元気になればやっぱり家庭もね、お母さんが元気ないとやっぱりみんな元気なくすので、やっぱお母さんが元気がいいっていうのはやっぱり素晴らしいことだなと思いますよね。
その5月のナブリのミサンガも取材させてもらったですけど、やっぱり浜のお母さん方ということもあるんですけど、
はい、
仕事に対する集中力って違うんですよね、うん、
あ
自分なんかやったらもう一個も作る間に飽きちゃうような、飽きるというかできないようなこともずっとやってるっていう、仕事力っていうか、
はい、
その力をああいう形でどんどんパワーになって形になってますけど、
はい、
あれを震災だからとかじゃなくて、もちろん震災前も皆さん働いててやってて今こういう形になってるんですけど、
はい、
それをこううまく生かす方法を考えるっていうのも必要なんじゃないかなって、うん、
ですね。それやっぱり維持発展させる、まあ多分今その仮設の中の集会所でやってるとかあると思うんですよ。じゃあこれがどんどん抜けていって、で誰もいなくなってしまったらそこで終わりかとなってしまうと、本当にその仮設の期間だけなってしまいますね。せっかくやっぱりいいものができているので、それをこう公営住宅あるいはみんながバラバラになってもまた集えれば、あるいはそこから種となってどんどん起点を広げていっ ってもっと内需から拡大していく、それで全国、まあ、世界にもアピールできるというのがやっぱりいいんじゃないかなと思いますけどね。
もっと発表する場所とか、
そうですね、
もうさらにこう露出とか増えればいいですよね、うん、そういうお母さんたちの、
うん、でもそういうところに関係なくコツコツやってるっていう姿もなんかいいなと思いますね、うんうんうん、
そういう姿をラジオ石巻さんでこうどんどん紹介するっていうのはいいんじゃないですかね。
そうですね、ちょっと今度ぜひやってみたいと思います。東松島の方は結構来ていただいててお話を聞く機会もあったんで、
じゃあこの座談会でもそういうお母さんたち集めて発表の場しますかね。
そうですね、ぜひやりましょう、
ね、
今度
そういうのもあっていいですね、
は
い、
さっきですね女性があの元気なっていうお話でしたけど、
はい、
私はそもそも女性は元気だと思うんですよね、まあ、あの男女共同参画社会とかっていろんなとか女性が活躍する時代って言いますけど、もともと私は女性が元気だったと思いますし、結局男性社会って言ってますけども、結局女性の協力がなければ男性も働けないわけですし家庭も維持できないわけですから、だからやっぱそもそも女性は元気だったし、そういうパワーはあると思うんですよね。だからやっぱりこういうその新聞社とかそういう業界にもやっぱ女性記者も増えてきてますし、ラジオさんでも女性のアナウンサーも結局いらっしゃいますし、そういうところあると思いますけどね。
そうですね、
日比さんなんかはあの女性のやっぱりあの報道部長で取締役なんかもいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、うん、
やっぱそういうところであの指導されることも多いんですか
なかなか鋭いところついてきますよね。あの気が締まるような感じです。やっぱりあの男同士って違うんですよ。少しどっか緩いところなんですけども、女性からギッと言われるとピッとなりますよね。
わかりました。じゃあの最後にですね、あの石巻の今後の未来についての展望を教えていただきたいと思います。浜尾さん。
そうですね、あの一人一人が前向きな気持ちを持って、自分の将来もこうしたいとか石巻もこうしたいとか地域をこうしたいとか、そういう思いを持って前向きにやっぱりこう進んでいくっていう気持ちが大切だと思うんですね、はい、そんで一人一人がこうなんかいろんな夢を語り合うみたいな感じでいて、それで進んでいけば、まあそれはインフラとかは行政とかはやりますよ、
はい、
あとはそういうふうな気持ちを持って積極的にやっぱりいろんな街づくりとか、
はい、
いろんな場面で参加して、やっぱ参加意欲ですかね、社会参加って今参加して、そういうふうにしていけば石巻の未来っていうのは少しずつこう明るくなっていくんじゃないかなとは思いますね。やっぱ塞ぎ込まないで、人との関わりを持ってあの前を向いて歩んでいくと。それからやっぱり家庭教育、学校教育っていうのをきちんとやって、やっぱきちんと子どもを育てていくっていうことですね、はい、子どもは地域の宝だし、やっぱり未来、地域、国、世界を背負っていく人材だと思うんで、その辺教育の力っていうのは大切だと思います。
はい、ありがとうございます。それでは及川さんお願いいたします。
もともとその石巻の例えば日和山からの風景とかすごく好きだったんですけれども、はい、あの鳥と海が見える景色がすごく好きで、ただその震災で、はい、まあ、地元の人たちみんなそうだと思うんですけど、そのいろんな場所の好きな風景っていうのは意味が変わってしまったというか、ちょっと悲しいやっぱり思い出を含んだ景色に変わってしまった部分もあると思うので、これから今いろんな計画が進んでますけれども、またその悲しい思い出もありますけど、いい街ができていって、またその自慢できる風景だ、いい街だっていうふうに思えるような未来になるといいなというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます、はい、では秋山さん。
はい、復興っていうのをどこまでが復興なんだっていうのはまずすごく難しくて、
はい、
全部元に戻しちゃえばいいのかって、元に戻したら過疎化の街ができました、震災前っていうのはそういう感じですよね。震災っていうのは石巻の時計を30年とかぐるっと早回ししたみたいなのが震災だと思うんですよ、
はい、
うん、で今の町、本当は30年後の人たちが考えるべき事柄が今急に私たち考えなきゃいけないような状況になっちゃいましたっていうのが今の状況だと思う。でそういうのを考えると、普通に暮らしててもまた元に戻っちゃって終わりっていうところだと思うんで、いつも思うのは自分たちの世代って社長になる人がいないんですよね。
そうですか、
うん、企業を起こしましたっていうのは2代目で取締役、3代目でっていうのはありますけど、圧倒的に多いのはやっぱり 70代60代ですよね社長さん、はい、まあ、当たり前のことだと思うんですけど、でもまあそういう気を起こす人もいない、でもなんかそういうの寂しいし、20代30代40代がもっとギラギラして自分が街を変えてやるんだっていう環境を作ることが我々地域メディアの役目でもあるのかなっていうふうに、まあ、それが石巻の未来こうなってほしいっていうところでもありますし、自分の夢でもあります。
ありがとうございました。じゃあラジオ石巻青木さん、
震災前でなんとなく、まあ、女川もそうなんですけど、なんかちょっと寂しい印象があって街に、でこれからはもっとなんかすごく元気な街であってほしいなと思うんですけど、街を作っているのは人なので、やっぱり人一人一人に元気でいてほしいなと思っていて、で自分はそのためにやっぱり元気を届けられるような放送をしていきたいなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。では戸所さんお願いします。
震災が起きたとい う、 もう事実は変えようがないんですよね。まあ、現にこのいった状況になってしまったという、これも変えられないと思います。だったらどうするか、やっぱり一歩ずつでも立ち上がるしかないのかな、あの個人差はあっていいと思いますけども、立ち上がっていくしかないのかなと。やっぱりその夢というものは、もしは見るものだけじゃなくて、見るものよりも叶えるものなのかなと思います。じゃあその叶えるためにどうするべきか、やはりまあ自分たちも街づくりに少しでもいいから参画する、
はい、
例えばそのまあ、この町は今まで先代が何十年あるいは100年とかかって築いてきて、町が震災で一瞬にしてまあ壊滅状態になったわけですけども、はい、今新しく踏み始めたところですので、やはりここに多くの人が関わってもらいたい。ただ遠くから傍観するのではなくて、もっと近い距離にいて、自分たちの住む町だからこうしていきたいんだ、ああしていきたいんだというふうな意見をどんどん出し合っていければ、
はい、
そこに人が集える街になってくるんじゃないかなとは思ってますので、まだまだこれからだと思ってます。
はい、ありがとうございます。今日はあの石巻で暮らしてきた、石巻のマスコミの皆さん座談会ということで2回にわたってお話をいただきました。本当に私もあのラジオ石巻を聞いて、あ、すごいなって思ったり、石巻日々新聞さんの記事を読んで、あ、こういうこともあるんだ、家屋さんの記事を読んで、あ、こうなんだねって思って、本当に日々私も頑張んなきゃなって思いを常にしている一あの市民として、あの皆さん活動を本当に応援したいし、これからも楽しみにしていきたいなと思っております。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
石巻の未来を語ろう、何でも座談会。今月は石巻地域で暮らしてきた石巻のマスコミ座談会でした。この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木と、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、南中里3丁目多目的スペース K-BOX の提供でお送りしました。
高木
の蛇口一体型浄水器、ハンドシャワー水栓と浄水器が一体となった多機能型水栓です。私たちにとって大切な水をもっときれいに、もっと便利に、もっと快適にしたいあなたへ。無料見積もり等詳しくは高木ホームページでチェック。